さあ始まりました。ピカピカ FM の大城です。
和樹です。ピカピカ FM はアニメ、漫画、ゲーム、映画など気になるエンタメトピックについて時間を忘れて朝まで語るようなテンションでおしゃべりする番組です。
はい、というわけで今回はいくつ知ってる今注目の YouTube チャンネルです。
はーい。
はい、前回に引き続きという形になりますが、一応前回のもちょっと振り返りにはなるんですけども、うん、人の YouTube チャンネル、人がどういった YouTube チャンネルかっていうのがなんか気になるなと思いまして。
人が見てる YouTube チャンネルね。
うん。人が見てる YouTube チャンネルがなんか気になるなと。なんかあの感覚に近いんですよ。うん、あの人んちって、本棚。あの人な、本棚どういったの見てるんやろみたいな。あの本棚見てどういった本読んでるんやろみたいな。気になる感覚、
うんうん、
で、人の見てる YouTube チャンネルってどんなんなんやろうなっていうのがちょっと気になって、そういったものをちょっと他の人たちも気になるんとちゃうかなと思って、それで一応前回、和樹が普段どんな YouTube チャンネルを見ているのかっていうのをちょっと紹介してもらいまして、うん、で今回は私大城がちょっと普段見てる YouTube チャンネルを、紹介喋っていっていきたいなと思っております。
はい、いやどういうのが見てるのか、まあちょこちょこ聞いてたりはするけれど、
そうね、まあ、うん、この放送でもなんかいくつか YouTube チャンネルについていくつか取り上げてたりするんですが、まあそういったところもちょっと含めて改めて、紹介していきたいなと思っております。では早速、話していきたいんですが、まずは、ちょっと部門別にちょっと話していきたいなと思っております。
うん、
まあ、まず最初はバラエティから話していきたいなと。先に紹介するのはまず芸人さんから。まあ、ちょっといくつかあるんですけども、うん、タイトルだけ、YouTube の、チャンネル名だけ、ざっと紹介しますね。
はい。
まず、カチサック。これはもう、結構気になった回やったらマストで見てますね。あとは中田敦彦の YouTube 大学、中田ユニバーシティ。まあこれは多分初回だったかなにも話していますが、これは相変わらずずっと見てます。
うん、
で、あとはもう他は気になったら、見ちゃう系で、サマーズチャンネル、映画チャンネル、東野バーサス、A マッソ公式チャンネル、見取り図ディスカバリーチャンネル、ゴリ沖縄、ダイアン公式 YouTube、 鬼越トマホーク喧嘩チャンネル、サンシャイン池崎の、超空前絶後超絶怒涛のギャラクシーチャンネル極み。まあこれはあれだよね、あれこれどこで喋ったんだ。あ、これあれか、あの感謝のジャスティスを1万回やってみたっていうやつの時に喋ったんだったっけ。
なんかいろいろ喋ったかな。
いろいろか。
ジャスティスも喋ったし、なんだっけ、エヴァ、
うん、うん。
エヴァをこう。
3分凝縮して。
あ、そうそう、圧縮してっていうやつも喋った気がする。
うん。これは相変わらず見てます。うん、あとはっていうところで言うと、まあ、M1 グランプリも一応チャンネル登録してますね。
うん、
これは、まあ、予選から始まると、予選が終わったら、その人たちの、ネタをアップロードしてるんですよ、アーカイブにして、
うん、
だから3回戦ん準決勝ぐらいになってくるとその人たちの動画がアップされて、その人たちから誰が決勝戦に上がるかみたいなんで、決勝戦が上がったらその人たちが準決勝でどういったネタやったんだろうな、気になるなと思って見たりとかするって感じ、うん、言ってること分かります。
分かるよ。だから、それぞれの、試合じゃないや、あれなんていうの、舞台、
うん、
まあ、登壇してる様子の、が撮影されてるから見れますよってことだよね、
うん、だったり、あとは、全く知らない芸人さんとかがいると、この人たちどんなネタやったんやろうっていうのが、うん、まあ、動画で上がってたりするから、それがオフィシャルで上がってたりするから、 そういったのが気になったりすることがまああるからちょっと登録してるっていう感じ、
うんうん、
あとはもう決勝の実際どこだっけ、テレ朝だったかな、オンエアが始まって決勝戦がで、決勝戦のネタが終わった後にすぐにアップロードされるんよ、この YouTube に、うんうんうん、だからアーカイブにも残るから、オンエアが終わったらまあなんかちょっと再びなんか思い出して笑いたいなみたいな時とか見たりとかしたりするよね、
うんうんうん、
そういったのでちょっと登録してますっていう感じです。あともう一つはそれと合わせてっていう感じになるんだけど、ゆうきろっくのエンタメウェビナーっていうチャンネルがあるんです。まあゆうきろっくさんが自分で立ち上げたチャンネルなんだけど、まあこの人は講師とかやってんのよ、お笑いの養成所の。で、うん、っていうのもあって、お笑いの解説とかをしてくれたりするんよ。
うん、
だから実際に M1 でのそのネタとかを分析したりとかするから、そのどうやったらなんかお笑いっていうのが笑いになったりとかなるのかっていう、まあちょっと勉強にもなるなと思って。
うん、
あ、そういう風な視点でプロの芸人さんとかって見るんだっていうのが発見があったりするから、そういったのって面白いなと思って、登録してますって感じです。で、
ごめん、
う
ん、
あ、全然いい、
前半の方のさ、お笑い、まあ、芸人自体のチャンネルっていうの、
うん、
だから、それこそサマーズとかエガちゃんとかそういうのは何、どういう基準で登録してってるの？自分が好きな芸能人、お笑い芸人を調べてやってたら、もうどんどん端から登録してってる感じ？
まあそうね。もう、あくまでもチャンネル登録してるからといって、まあ全部見てるわけではないんだけど、単純に打率がいいなっていう、自分になんか、とって面白いなって思ってる率が多い人たちをとりあえずチャンネル登録してるっていう感じ。
うんうん、あ、なんかでもわかる気がする、うん、
でその中でさらに比較的面白いなと思ってる人たちが今挙げた人たちかな、
うんうんうん、
特に元から追いかけてるっていうわけではないけどっていう感じかな。でもなんかちょっと尖り気味な企画とか、やっぱ YouTube になると自分のやりたいことをやる傾向が多いから、
うんうん、
だから結構尖り気味なことをやってる人たちがわりかし多いような気がするなとか思う。
ああ、じゃあ
自分が登録してる人は。
ゲームで調べてっていうよりは、なんかトレンドで、あ、この人もやってんだみたいな感じで見つかってる感じ？
まあそうね、ほんとそんな感じ。
なるほどね。
だからそれで言うと、ゴリ沖縄とかがまさにそうで、
うん、
ゴリさんやってたの？と思って。ガレッジセールのゴリさん、うん、そうなんだと思って登録それで見てみたら、あ、この人ってなんかボケのイメージ強かったけど、
うん、
全然この人ツッコミの人やんっていう。
あ、そうなんだ。
うん、だむしろかディレクターさんがボケてそれに対して突っ込んで、そのツッコミが意外と、あ、面白いやんと思い始めてからちょっと見てたりしてるって感じ、
うんうん、
だ意外とそういった感じでなんか、うん、急上昇に乗ったりとかそういったところから、あ、やってたんだ、あ、じゃあ見てみようって、で実際になんかいくつか見てみて、あ、面白いやっていう感じになって見てることが多いかな、
うんうん、なるほどね、
うん、でその中でもまあ結構な頻度で見ている芸人さんのチャンネルが、さらば青春の光オフィシャル YouTube チャンネルですね、
うんうんうん、
まあこのチャンネルは一言で言うと誰が得すんねんっていう企画ばっかりなのよ、
うん、
例えばなんだけど、動画のタイトルが、5分の4はクソ映画、ハズレ映画を引いたら2時間時刻ゲームとか、うん、まあ、これっていうのが紹介人がそのおすすめ映画をあらすじだけ紹介するのよ。それを5本紹介しますと、
うん、
でその5本中4本がもう世間的には超低評価の作品なのよ。でそのあらすじを聞いて面白そうと思った映画を実際に見るんよ、そのさらばの2人が、
うん、
でもしその映画がクソ映画だったら、まあ2時間無駄にしますよあなたはっていう、
うん、
そういった企画、なんでわざわざそれする必要があるんっていう、
うん、
ことが多かったりするの。
それはあらすじを見てさ、
うん、見て
とか聞いてさ、うんうん、でそのあらすじだったら面白そうだなって思って選ぶんでしょ。
そう
で、そのクソ映画っていうのはどのタイミングで分かるの？
だから見て。
あ、見ないと分かんない
か。そっから選んで、それで見てみてって。
うん、
で、それで気づくんや。で、実際その映画見てみてどうだったって言ったら、いや、マジクソだったっていう。ネタにもならんような。 面白く喋るのも難しいような映画マジ2時間無駄にしたわっていうような企画とか、あともう一つはあの自粛期間中に流行った、作品で愛の不時着ってあるじゃん、
うんうんうん、
あれが、まあ、ドラマで1時間あたり、まあ、1時間あるとしてそれが16話あんのよ、
うんうん、
でつまり16あの愛の不時着全部見るのに16時間はかかるよねと、さすがにちょっと16時間はな長いからちょっと時短したいよとっていうので、そのすでに見たことのある人、その愛の不時着を見たことある人に8分でどうにか話してもらって、それでまあさぞ見たことあるようになろうっていう企画、それが、
うん、
超時短ネットフリックスで大人気愛の不時着全16話が8分で見れちゃいますっていう企画。
その時短で話して教えてよって話してもらう人はもう本当にドラマのことが好きな人なんでしょ。
そう、もう大好きな人、う
ん、だから本当はそのちゃんと見てほしいんでしょ、
う
ん、
そうだ、ちゃんと見てほしいのよ。でもこっちとしては別に関係ないの、時短したいのだから愛の不時着ってどんな話って聞いて、まあ大体のざっくり話すわけじゃん当然、うん、こんなあのざっくりとしたあらすじ話して、そしたらあのさらばの二人がほいでほいでと聞くのよ、うん、それに対したら当然だけど、あの見てないなら言わん方がいいんじゃないって渋るよね当然、
うん、ネタバレになっちゃうからね。
うん、でとりあえず一応渋りながらも、まあ強いて言うなら第1話まで喋るじゃんみんな当然だけど、
うん、見てほしいからね。
その喋る人も当然1話まで喋んのよ渋りながら。でも1話はここまで、でもそっからまた一展開あるんだよ、でここでフィニッシュよ、うん、紹介する側として、
うん、
でもそっからさらばの2人はでそっから先どういう展開って聞くとふざけんなよと当然なるわけなんで言わせようとすんのと当然なる。でもこっちとしては何とかして時短したいのよこの電話越しでっていうやり取りがありながら、あの最後まで話しちゃいますその人はもう最悪だと、あの人に勧めたいのにこういった形で全部喋ることになると感動のも減ったくれもないだろうっていう感じで、もう全部ラストまで喋り切ってさらばはさぞ見たかのようになるとでこっからなんよ。そういえばあの元 SKE の野呂佳代が見てたなと、でまさに今真っ最中でなんか見てたみたいな話を聞いたなと思って、でもうこの自粛期間中もそろそろもうあの開けてそろそろ忙しくなるだろう、
うん、
時間が足りなくなるだろうと思って電話するんよ。で野呂佳代にあの今どこまで見てんのって、そしたら11話まで見てると、まああと6話くらい、まあもう確評ですよ。そんなあの野呂佳代に対してさらば2人がもうそろそろ仕事忙しくなってきてあの来たでしょと、俺が見せてあげるよと、
うん、
もうここで野呂佳代は危険を察知するのよ、んちょっと待ってと、
うん、
そしたらさらばが丸々のシーンを見たって言うと、んちょっと待って、うん、それ知らないよ、何言ってくれんのっていう状態になる。待って待って待って待って、いや聞いて聞いて聞いて、いや待って待って待って聞いて聞いて聞いて、マジかこの人と、
うん、
ほんで最初はなんだけど待って待って待ってと言いながら大事なキーワードを言っちゃうんだよ、
うん、
もうひどいネタバレよねこんなん。
いやあの
マジで最低だよね
友達なくすぞと思うけどね、
これ一つのハラスメントだよね、ネタバレハラスメントだよねこれ。
うん、そうねあのしかも本人たち一切見ずにやってるからねそれね。
そういやひどいことすんなと思いながら、もうこの 誰が得すんねん企画にちょっとハマってる自分がいるなと思って、
うん、
まあこのさらばのチャンネルは結構ほぼほぼ毎回見てるんとちゃうかなと思っか、うん、見てるような気がする
なんか
って感じかな、うん、
青春の光のコント俺好きなのよ、
うんうんうん、
でなんていうの結構突拍子もない設定を持ってきたりするじゃん、
うん、
でそれをでも見てるうちにあなんかその世界観にハマってくみたいな感じだったからさ、
うんうん、
でその独特な世界観やってくれる人まあまあ他にはいないから面白いなって思って見てたんだけど、
うん、
そういう二人だからなのか分かんないけどあの変な企画力があるんだなっていう、
うん、
だから着眼点がいいっていうか、まあ、下水だけなのか分かんないけど、うん、そういうのが、 コントだけ、テレビだと多分見れないだろうから、
うん、
YouTube ならではで、あの、二人がやりたいことを本当にやってってるから、見れるんだろうなって感じはするよね。
うん。
だから、人はだいぶ選びそうだけど。
だから、なんか一番なんか芸人だなって、うん、一番なんか、うん、芸人っぽいこと、うん、なんか昔ながらの芸人っぽいことをしてるなっていう、うん、二人かな。だ見たいもんが、うん、それこそなんか見たいもんが見れてるっていうような感じがする。
うんうん、
といった感じで芸人さんはこんな感じかな。
うんうん、
で、芸人さん以外のっていうところでのバラエティの話になるんだけど、またこれもざっくりと話していきますが、ジャニーのチャンネル、セカンドストリート、佐久間信行のノブロック TV、これはあの、ゴトタンとかのあのプロデューサー、ん?演出してる方ですね。あとは東谷義和のガーシーチャンネル芸能界の裏側、もうこれ今、皆さん大注目のチャンネルですね。あとはチャンネルガードマン、もう家ぶっ壊す系のチャンネルですね。といった感じかな、バラエティは。で、その中でも俺が特に注目してるのが DK エブリデイっていうチャンネル。このチャンネルはね、あの、日本語が話せる、その、韓国人家族のチャンネル内。
うんうん、
これが、構成で言うと、お母さんと、長男と妹。この3人でやってるチャンネルなんだけど、俺が、その YouTube の中で一番面白いと思ってるのが、このお兄ちゃん。
うんう
ん、YouTuber の中で多分一番面白い人がこの人ちゃうかなと思ってる。
どういう意味で面白い人なの?
あのね、すごくわかりやすく言うと、銀玉の坂田銀時みたいな。いや、マダオだな、マダオ。銀玉のマダオだな。
かわいそうな人じゃん。
もう、絵に描いたような、もう、あの、リアルなんだけど、なんか、アニメのキャラクターみたいな感じのような人。みたいな、もう、クズキャラ。そんな人いるんだっていうような感じの人。っていう意味で、うん、しかも、うん、なんだよね。で、この人が、まあ、お兄ちゃんに関してはなんだけど、韓国と日本を往復してたりするのよ。
うんうん、
なんで往復してんのかちょっと謎なんだけど。それで、韓国に帰ってくるとき、だから要は、お母さんと妹は、韓国にいるから、お兄ちゃんを、迎えに、日本に行って、それで韓国に帰ってくるときにお迎えするのよ。
うん、
で、お迎えするときに毎回変な格好をしてくるもんだから、それをシリーズ化してたりするのよ。まあ、宇宙人のコスプレしたりとか、ケーキのコスプレしたりとかして、何してんのっていうのがシリーズとしてあったりするんで。で、それで毎回、お母さんめちゃくちゃキレるっていう。
うん、
お前人様にこんな姿見せてええんかみたいな。で、めちゃくちゃキレてたりするんで、それが毎回恒例となってるっていう感じのシリーズがあったりする中で、俺が一番大好きなのが、お兄ちゃんがある日ね、インスタライブするのよ。そしたら、何してるかっていうと、あそこにね、えーへって文字のタトゥーを入れたんだよと報告するんよ。
うん、
それを、
え
ーへって、韓国、ハングル文字で、えーへって入れてんの。
うん、
で、それを妹の、サラちゃんに確認してもらおうとすんのよ。インスタライブで。それを、妹は嫌だと。見たくないと、お兄ちゃんのなんであそこを見るんで。って言うんだけど、お兄ちゃんとして、そうじゃないと。あそこを別に見せるわけじゃなくて、それより上にちっちゃーくハングル文字でええへっていう風に書いてあるから、それを見てと。だから別にあそこ見てほしいわけじゃないの。ええへっていうタトゥーを見てよって言いながら、ちゃんとそれをインスタライブに上げるんよ。
うん、
俺よくバンされなかったなと思ったんだけど、
うん、
一応なんとか放送には乗っかったと。うん、っていうことが ありました。で、そっから しばらく経って、その別日に、その別に撮影で、その YouTube の撮影をしてるところ、お母さんが、やーやーやーってやってくるんだよ。
うん、
何かと思ったらお母さん、お前あそこに入れ墨入れたんかと。そしたらお兄ちゃん、入れてないと。どうしたのって聞くんよ。そしたらお母さんが、今お母さんに DM 来て、やばいって来てる。あそこ出したって。入れ墨入れてあそこ見せびらかしてたって。で、DM 来てるぞって言ったら、お兄ちゃん、当然やってないよ、そんなことって言うのよ。でもすると、妹のサラちゃんが、おっぱ、お兄ちゃんがタトゥー入れたのうち見たよって言うのよ。そしたらお母さん、じゃあ DM くれた人がお母さんに嘘ついたんかつ。見せてみてって。お兄ちゃん、いや、ちょっと待って。息子の言葉と その DM どっち信じんのって言ったら、お母さん即答で DM って言ってることやばってお兄ちゃん言うんだけど、一回落ち着いてたと。入れてたら、タトゥー入れてたらなんだっていう話よと。そしたらお母さんがキシガイっつって引っ叩くにそれで家中鬼ごっこ始めるにで家中散々走り回ってあげく、もうお兄ちゃんもう嫌だっつって、あの部屋の中閉じこもるに、自分の部屋に、
うん、
そしたらお母さんが、あいお、お母さんもう大丈夫、もう怒らんから、もう怒らんから、とりあえず開けてって。でお兄ちゃん本当にっつって、いやもう本当本当今落ち着いてるでしょ、だから大丈夫だから開けて話しようっつって、話あの扉開けてすぐにこの本だらっつって引っ叩いて脱がすんよで当然もうこっからはもうずっとぼかし、脱いだままの状態でおしゃべりが始まる。でお母さん、お絵かきすることがなくてあそこに書いたんか、なんであそこにええへって入れたんやって言ったら、お兄ちゃんリスナーとの絆やつってようわかんないんだけどね、これもどういう理論かわかんないんだけど、お母さんがそしたらリスナーもバカたんかつってなんでお前のあそこのええへを世間に世界に発信せなあかんねん、誰が見たいねんって。いやお兄ちゃんがそしたらリスナーとの絆なのってそしたらお母さんが、そんな絆誰もいらねえよつってって言いながら叩いてんだよ。そしたらお兄ちゃんが、金玉がかわいそうでしょつってそんな言い合いをあの妹が撮影してんだよ、うん、その妹が撮影 してて冷静に気色悪つってそこの温度感もたまんねえなと思って。でそんなお尻出しているお兄ちゃん、30オーバーで多分うちらと同い年いい年こえた大人がお母さんに引っ張お尻引っ張ってくれてんのよいいなと思って、うん、なんか本当に銀玉見てるような感じで、いやそんなのがあるんだな世界にはと思って、うん、っていうのがあって、うん、このチャンネルはしょっちゅう見てる、うん、っていった感じかな、バラエティ部分を。
なるほどね。なんかそれは、なんだっけ、 DK エブリデイって言った、
うん、
はもう上がるたびに見てるみたいな感じなの？
うん、結構な頻度で見てるかな。うん、大体見てる。まあ基本的には家族のやりとりが面白いから。
うん。
うん、
なるほどね。なんかカジサック家とはまただいぶ違うあの日常の様子が、うんうんうん、見れるんかなって思ったかな。
そうね。結構漫画チックな、うん、家族で、うん、これもある意味なんか一つの家族を見ているみたいな感覚になるかな、うん、っていう側面もあるから、その家族を見に行くっていうような感じ、カジサクのあの家族の様子を見に行くっていうような感じで見たりするかな、
うんうん、
これもまたっていった感じ、うん、です。
なるほど、
うん、バラエティに関してはこんな感じで、じゃああとは他にもジャンルがいくつかあるんで、その辺も紹介していきますね。
はい。
音楽に関して言うと、まあ大体はアーティストさんかな。これも、ざっと紹介していきますね。アド、あとはヤマ、ハローを告げるの人だね、うんうん、であとはクジラオフィシャルチャンネル、これはあのヤマのハローを告げるの作曲家の人だね。あとは宇多田ヒカル、東京事変、デコニーナ、ニー、ピープルワン、パンピー、バウンディ、ワーツっていった感じが主なアーティストかな。まあ、アーティストに関しては、まあ、新曲が、アップされるたんびに、通知が、来ればいいなっていうので、登録してることが多いかな。
うんうんうん、
まあ、あとは、アドに関しては、新曲じゃなくても、歌ってみた動画出すんよね、この人。
うんうんうん、
だから、アドの歌声で、なんか、既存の曲を歌っていたりするのを聞きたいっていうのもあったりするから、そういったところがアドのチャンネルはいいところだなと思ったりする、
うんうんうん、
あとはアーティスト以外でっていうところで言うと、ミュージックステーション、フィッシュボーイダンスチャンネル、ミノミュージック、ザファーストテイクっていった感じかな、
うんうん、
フィッシュボーイダンスチャンネルはあのフィッシュボーイって言ったらわかるかな、ダンサーではあるんだけど、オリエンタルラジオのあっちゃんの弟だね、
うんうん、
まあなんだっけ、パーフェクトヒューマンの時に、あの兄弟でやってるみたいな感じの紹介されてると思うんだけど、
そ
の
フィッシュね、
そうそうそう、フィッシュボーイ として基本的にはダンサーとして活躍してるんだけど、そのフィッシュボーイが、うん、YouTube チャンネルを立ち上げてて、それで何してるかっていうと、ダンスの解説動画してたりする、
うん、
だからどんな風にダンスって構成されてるのかっていう、こういったところがこ のミュージックビデオ熱いよねみたいなとか喋ってたりするから、そういったのがあそんな風にできてんだとか勉強になったりするから、そういった意味ではちょっと見てるって感じ、
うんうん、
あとミノミュージックはこれはもう完全に音楽解説かな。この人がまあ音楽が大好きな人で、それを分析したりとかするのも大好きだったり、うん、まあ歴史から紐解いたりとかすることがあるから、そういったフランクなところで話してたりするから、すごく見やすいなと思って見てる。
うーん、知らないな。
まあ YouTube 界隈の YouTuber で、YouTube、音楽に喋ってる人の結構有名どころの人かな。
うーん、そうなんだ。
うん。
見てみよう。
あとはファーストテイクはまあ言うまでもないかな。なんかベテランからその実力のある若手まで幅広くやって、新曲とかやってたりするから、有名な曲とかやってたりするから、そういったのが見たいっていうのがあるから、チャンネル登録してるって感じかね。
うんうんうん。
うん。っていった感じですね。
うんうん、
あとは。
結構あれなんね、
うん、
日本人っていうか、海外系はあんまりまだ見てない感じ？
海外で言うと、まとめてる、まとめてるチャンネルというか、
まとめて紹介みたいな。ピックアップ的なってこと？
そうそう、なんか朝にテンションが上がるプレイリストみたいな感じがあったりすると思うんだけど、はいはいはい、ああいったので聞いたりするって感じかな。
うんうん、なるほどね。
うん、その辺に関しては特におすすめのがあるっていうわけでもないからって感じかな。基本的には J-POP、うん、が好きだから、邦楽が大好きだからっていうのがあるかな、俺は。
うんうんうん、
うん、
うん。なるほど。
といった感じです。では続いて、ゲームになるんだけど、まあ大前提としてなんだけど、気になったゲームタイトルがあったら、その気になったそのゲームタイトルを入力して、それで配信してる人を見に行くっていう感じ、
うんうん、
あとはそれ以外でっていう風になると、まあ配信者に絞ってっていう感じかな。それで言うと、いくつか挙げてっていくと、日常組、あとは紹介したこともあるかもしれんけど、ポンポコチャンネル、
うんうん、
まあ VTuber の2人ですね。あとは品川家ゲーム実況チャンネル、カノン栄光公式チャンネル栄光号を、あとは中野っち絶叫チャンネル、これはまあ面白系の、ゲーム実況配信者だね。あとは平坂芽、こちらは、もう、個人配、個人配信者だね。まあお嬢様キャラで、初めて見た人はこの人の真似を絶対する。もう 100%、 もう全人類この平坂芽お嬢様の真似を絶対する。それぐらい吸引力のあるお嬢さ
ん
は見たりするかな。で、それ以外でっていう感じになるんだけど、またこれもいつかちょっとがっつり喋ってみたいなと思ってんだけど、基本的にゲーム実況を見始めるようになったのが、アモアスきっかけなのよ、俺が。
うん、
まあ、アモンガスっていう、まあ、人狼系のゲームになるんだけど、これをきっかけで見始めたんだけど、まあ、その有名どころで言うと、まあ、高田村とか、貧困崩壊とか、うるさくてすみませんとかあるんだけども、その中で、俺が見ている、グループで言うと、飛び出せユニバース、略して飛びユニっていう、グループがあるんだけど、その人たちを基本的に実況者で多く見てることがあるかなって感じ。その代表的なのが、まあ俺は前から推してる栗山やみちゃんはほぼ 100% 見てる、
うんうん、
まあ以前も紹介したことあるんでざっくりと紹介になるんだけど、まあ基本軸にはまあ可愛いと、もうとにかく可愛いと、
うんうん、
でそれ可愛いがあるんだけど、まあそれが 50% ぐらい、他の 50% っていうのが、まあクリエイト力がすごいなと、
うんうん、
それがまあ個人勢の中では、まあ何だろう、2時3時とかホロライブとかじゃなくて、個人で活動している人の中では多分具を抜いてるんじゃないかなと俺は見てきた中で思ってて、まあ一人でよくこんな、うん、基本的にはイラストとかそういったところになるんだけど、がすごいなって思ってて、それで見てることが多いかなって感じです。で、あとは他に飛びウニのメンバーで言うと、寺蔵さん、この人はまたちょっと改めて紹介したいなと思ってんだけど、まあアモアスの中で正統派かな。まあちゃんとした人狼を探すっていうので、まあちゃんと理論立てて話を展開するのが正統派でもありつつ、すごく なんて言うんだろうな、あの誰に対しても寺蔵さんっていう感じ、分け隔たなく寺蔵さんみたいな感じの人。
うーん、
でこの人もヤミちゃんと同様になんだけど、編集が見やすいのよねっていう、多分俺一番見やすいなと思ってる人かなっていうのも、なんで見やすいのかっていうのを言うと、まあ元アニメーターさんなのよねこの人。
うんうんうん、
まあ、元アニメーターさんだから、あの視聴者から見た時のその見やすさとかが分かってる してる人だなっていうのはなんとなく見てて思う、
うん
うん、だから見て、あの視聴者があこれ見にくいなとか、見ててストレス感じるなとかっていうのがなんか一切感じないなと思って、そういったところ多分意識してんのかな、まあそれは多分アニメーターさんだからかなとか思ったりする、
うんうん、画面の構成とか、演出というか順序を立てて説明したりするのがうまいってことかな、
うんうん、そう。あとはやっぱもうアニメーターさんだから、もう絵描きもすごくうまいなっていうところもあったりして、すごいなと思ってる一人です、うんうんうん、で他のメンバーで言うと、竹雄さん、この人はまあ面白い、面白さっていうと何て言うんだろうな、芸人さんで言うと一言で笑いを取るみたいな感じの人、
うん、
だからうんっていう感じの人かな。この人はニコ動の出身者、寺澤さんもそうなんだけど、ニコ動出身の人だから、まあたくさん修羅場くぐってんだろうなみたいな感じの人、
うん、
まあとにかく地肩が強いみたいな感じの人、
うん、
あと他で言うと天羽よつはちゃん、やみちゃんの親友ですね、この人も定期的に見たり、あとはライトのスターボーイチャンネル、この人は面白系ですね、ゾンビドラマで言うとお笑い枠で死ぬ人、
うん、
人狼で言うと人狼じゃないのに、まあ、とりあえず釣っとくかって言って釣られて死んじゃうような感じの人、
うん、
あとはのすけチャンネルって言って、まあ関西の面白い配信者っていう感じの人、まあ大体この辺りがゲームで見てるかなっていう人たちです。まあ両方見てるかな、あんま配信者でも見ることもあれば、あとはゲームタイトルで見てることもあったりっていう感じかな、うん、その2つ2極化って感じかな、ゲームに関しては、
うんうん、
といった感じです。で続いてになるんですが、まあ、怪談オカルト系でちょっと喋っていきますね、
うん、
怪談オカルト系で言うと、これも話していきますが、松原谷氏のオチューンライブ、これは、大ゴアっていう、大会がありまして、それが何かっていうと、まあ、一番怖い怪談を決める大会になるんだけど、この大ゴアを見て怪談にハマったわけなんです私、
うん、
これがまあすごく怖いし、怪談ってこんな風に面白くなっていくんやとか、なんかいろいろ面白さを発見したポイントがあったんで、ちょっと上げさせていただきました。他は、島田周平のお怪談巡り。まあ、これは手相占いでも、まあ、有名な芸人さんなんだけど、まあ、怪談もできるよと。占いと手相で。まあ、知名度を上げた人なんだけど、この人は最近だと、怪談の話を持っているゲストさんに来てもらって、それで怪談を話してもらってたりするのよ。
うん、
だから、最近だと全く関係のない、その グラビアアイドルの人とか、そういった人たちにも話聞いてたりするのよ。
うんうん、
だから、今 YouTube で、階段持ってなさそうな人たちにも階段話持ってるんであれば、出てくれませんって言って、階段会を広げようとしてるなと思って、だからなんか今後なんか立役者になる人なんだろうなと思ってる。っていう意味でもちょっと注目だったりするチャンネルかな。と思ってます。あと他には、七不思議公式と、あとは都市ボーイズの、二チャンネルがあるんだけど、この二つはもう怪談界では、今の怪談界では、まあ実力のある若手の、方々かな。俺の中ではこの七不思議の大赤見信さんっていう人がいるんだけど、この人のその本名の由来を調べてはいけない話っていうのがあるんだけど、
うん、
まあこれがすごい怪談だった。むちゃくちゃ面白かった。なんか一本の映画見てるような話で、わあこんな階段あるんだと思ったっていうのもあるけど、他にもこの人、この大赤見信さん自体のその喋りもすごく面白いから、いくつかちょっとぜひとも階段聞いてもらいたいなと思ってます。 で、他には、真実を語る黒子。これはなんか民族学とか宗教学から見た、その怪談とか、オカルトについて話すチャンネル。で、他のその怪談師とかと比べて、そのすっごい丁寧で、で、編集もむちゃくちゃ細かくて、すごく良質なチャンネルだから、なんか他にもちょっと変わったなんか怪談見てみたいなと思った方は、ちょっと見てほしいかなと思うかな。うん。なんか変わった感じの、うん、アングルから見れるんで、ちょっと面白いかなと思います。あとは、ヤガミ2ちゃんすれ解説。これは、2ちゃんで、かつてね、2ちゃんで、今5ちゃんだっけ？
うん。
2ちゃんで投稿されてた怖い話をまとめたチャンネルなんだけど、まあ、小鳥箱とか、キサラギ駅とか、リゾートバイトとか、そういったなんか伝説の怪談とかを上げてたりするチャンネル。
うん、
まあ、これは朗読形式で喋ってたりするチャンネルで、あ、すごくなんか聞き心地いいなと思って聞いてるチャンネル。です。
あ、じゃあ普通にその怪談話を聞くみたいな感じで聞いてるね。
うん。
うん、
だ、あ、にちゃんってそんな文化があったんだっていう発見もあったりして、ちょっと俺は面白いな。あの、にちゃんに全然触れてこなかったから、なんかここに来て、うん、触れられて面白いなと思って聞いてたりする。うん、うんうん。
なるほどね。あ、じゃあなんか掘り返して聞いてるみたいな感じが近いのかもね。
あ、そうね。うんうんうん。うん、で、あとは原田龍二の人間 TV になるんですが、これは、今度紹介することになるのかな？あ、しかも、紹介したのかな？
紹介してるかな？
うん。あ、紹介してますね。
うん。
まあ、今の俺にはとっても旬なチャンネルで、
うん、
もう怪談の中で多分一番注目してるかな。うん、まあ、過去の、この原田龍二の人間 TV を上げてる回があるんで、それをぜひとも聞いてほしいんだけど、まあ、ざっくりと話すると、この原田龍二の相方みたいな感じで登場する安倍さんという方がいらっしゃるんだけど、まあ、その人がまあ幽霊と話せる方なんだけど、幽霊が見えるか、幽霊が見える人なんだけど、その安倍さんが来てからのこの心霊スポット巡りが、まあ、すごいのよね。
うん、
この山形心霊ツアーで、その原田龍二さんが何を背負ってるのかっていうのが分かるんだよね。それを目の当たりにするんだよね。それがむちゃくちゃ面白くて、ようできてんなぁと思って。なんか、うん、一つのなんか、うん、これもなんか一つの一本の映画見てるような感覚になって面白かったなぁと思ってます。で、あとは、貞子の元ネタとなった井戸があって、その井戸に、行って、心霊スポット巡りするんだけど、その井戸に行くと、その貞子、にはもう一つの話があるんで、それはぜひともチャンネル行って見てほしいなと思います。といった感じですね。オカルト、うん、怪談系は。
結構あるね、オカルト系だけで。
うん。だ、あ、それ、うん、自分でもなんか整理してて見て、あ、結構好きなんだなと思って。
そうね。
あ、結構ハマってんだなと思って自分でもびっくりしてます。
うん、
では、あとはっていうところで言うと、細かいところで話すると、編集プレミアアフターエフェクト系も見てるかな。
ああ、なるほどね。うんうん、
まあ、ちょっと
技術勉強系ってことかな。
そうそうそう、まあちょっと編集とかもちょっと勉強したいなと思ってて、うん、でどういったのがあるかなっていうので、見てたりするんだけど、まあこれはもうざっくりとチャンネル名だけ言いますね。大元 TV、モノグラフ、堀口秀隆、テテロン、ユウスケ大川、レックプラス、カズノコアフターエフェクツ、映像制作動画編集、プレミアノートで、あとは海外で、ドープモーションズ、サウンドダックフィルムといった感じのチャンネルを俺は見てます。まあこの辺に関してはもう最近の編集事情だったりとか、どういうのを使ってるとか、まあガジェット周りとかもそうかな。なんかどういったモニター使ってるとか、マウス使ってるとか、どういったハードディスク使ってるみたいな。とか、あとはなんかサイト系で参考にしている、この人たちが参考にしている、サイトとかあれば見てたりするとか、
うん、
といった感じで見てるかなといった感じです。
なんかおすすめのチャンネルあるの？その中でも。ここは特に良かったみたいな。
誰も似てる。超ざっくり。やってる聞くことはやっぱ、どのチャンネルも、うん、大体同じような感じかな。
うん、うん。
まあ、その時々によっては違うけど、 うん、おすすめの紹介とか、まあまあざっくり言うと iPhone 買う、あ、新型買う買わないみたいなとかさ、
あ、
Mac 買う買わないみたいな、このいい点悪い点みたいなとかあったりとか、
1個のチャンネル追い続けるっていうよりは複数比較してみて、まあ、レビュー確認するみたいな感じが近いのかもね。
うん、そうそうそうそうそう、うん、まあ技術に関しても基本的にはまあ一回覚えればいいでしょっていう話だから、そんないくつも見てもしょうがないなっていうのもあったりするからね。
うんうんうん、
だから、ま
あ、じゃあ登録だけしといて気になったのがあったら見てみるみたいな感じなのかな。
うんうんうん、まああくまでそれできるのって、まあある程度の知識があった上でっていうのはあるんだけど、うんってところかな。もし初心者だったら、まあ、もうとにかくいろんなのをたくさん見てっていうのが必要だと思うけど、まあ取捨選択できるぐらいの技量を持ってるからそういったところができるかなと思います。
うんうん、なるほど。
はい、といった感じで、続いてはちょっと変わり種になるのか分かんないけど、日本と海外のを比較した系のチャンネルを見てたりするんだけど、まあ何かっていうと、その日本の文化のすごいところをちょっと再認識したりとか、なんか海外と日本の違うところを学びたいとか、なんか当たり前のことって気づきにくい部分をこういった系のチャンネルで見てたりするんだよね、俺は。
うんうん、
そういったのに興味持ったきっかけっていうのが、韓国の、大統領選挙って、なんで毎回その反日を掲げてる人がいるんだろうなっていうのが、ちょっと気になって、そこから見始めたよ。世界ってどうなってんだろうっていうのがそこから気になりだして、でそこからなんか海外から見た日本ってどんな感じなんだろうとか、日本の魅力って何だろうとかっていうのが気になって、そういったあたりを見るようになったかなっていう感じかな。
うんうん、
そのちょっと具体例で言うと、まあ、ピロシキーズ、リスペクトジャパン海外の反応、俺たちのジャパンかな。まあ、あとは、うん、そのあたりがちょっと代表的なところかな。最近だとそのウクライナ・ロシア問題とか、まあと、うん、地元民たちはどういうふうに感じているのかっていうのはあったりするから、そういったチャンネルがあれば、あ、見ようっていうふうになったりするから、
うん、
まあ、いかんせん日本側で報道されているのと現地の人たちの差っていうのは全然違ったりするから、そういったのは現地の人たちが YouTube チャンネルやってるんであればちょっと見てみたいっていう意欲があったりするから、そういったところで見たりするかな。まあピロシキーズに関してはもうロシアとウクライナか、両方ともそうか、うん、2人でやってるチャンネルなんだけど、の2人が、うん、まあ現地の人たちというか母国がそこだったりするから、うん、そういったところからの目線が知れたりするから、あ、そんな風になってんだな、こういった日本って報道しない、うん、報道では聞けない一面とかがあったりするから、うん、ちょっと言い方あれだけど、あ、面白いなとか思ったりするから、
うん、
そういったのはちょっと、うん、知るきっかけになったりするから、そういったことを学ぶ、うん、知ることは大事だったりするような気がするなと思って見たりするって感じ。
うんうん、
逆に日本にとって当たり前だったりすることが海外の人からすると、いや全然それ普通ちゃうけどみたいなあったりするから、そういったのは発見にもなったりするから、
うんうん、
そういったのをちょっと再認識する意味でも、ちょっとこういったのは定期的に見てる、うん、って感じです。
うんうん、なるほどね。
うん、あとはじゃあ最後に映画系のチャンネルを紹介させてください。
うん、
まあ映画系のチャンネルって何かというと、まあ映画を紹介してるチャンネルかな、主に。まあ、うん、映画ってまあ大体2時間あるとして、その映画行ってクソだったなっていう風に思うとさ、時間の無駄に感じちゃうのよね。
そうね。
その時間を無駄にしたくないなと思って、映画行く前にリサーチをかけるようにしてるんよ、俺。
うん。まあ、わかるわかる。
だから、世間的に、評判だったらもう、世間的に高評価だったら、あ、見に行こうっていう風に思っているんだけど、そういったので、うん、一回調べするためにも、動画、チャンネル、映画系のチャンネルを登録しているって感じです。で、その中で言うと、映画、ドラマ考察の大島康雄のコンテンツ全部見放題、ユッコロードショー、おすすめ映画紹介、おますちゃんブラザーズ、有村昆のシネマラボ、シネマンション、映画好きチャンネル。このあたりはよく見てるって感じですね。まあ、その中でも、まあ、有村昆のシネマラボ。まあ、アリコンさんですね。まあ、テレビでも映画コメンテーターとかとして映画紹介で、まあ、よく見る方だと思うんだけど、まあ、 コメンテーター界の中ではまあプロですわ、やっぱり。
うん、うん、
うん。もう、だし、この人が自分でも言ってるんだけど、この映画の門番だと。何かっていうと、うん、まあ映画そんなに見ないライト層にも分かるように、その映画の魅力とかを伝えることを大事にしてるのよ、この人は。
うんうん、
だからそういった意味ですごくこの人のおしゃべりってすごく聞きやすいし、なんか魅力あるように感じたりするんだよね、この人の話聞くと。だからそういったところを、うん、がすごく丁寧に喋っているから、この人のとりあえず聞いたりするって感じ、うんうん、私最新の映画だけじゃなくて名作だったりとか掘り出し物とかあんまり知らない作品とかをこの人のチャンネルとかで知ったりすることが多かったりするかな、
うんうん、
あとはシネマンション映画好きチャンネルなんだけど、まあこれはもう映画大好きなそのグラドルと芸人さん2人、合計3人でその楽しく映画について、おしゃべりしているチャンネルなんだけど、まあ映画のおすすめ、映画おすすめ系チャンネル中ではまあこっからが見てもらう方が一番おすすめかなって感じ。まあ和気あいあいとしてるし、なんか、うん、これぞ YouTube みたいな感じの、うん、おしゃべりしてるし、うん、とにかく見やすいっていうのがある。だし、ちゃんと映画好きっていうのもあって、面白いポイントをすごく熱量高くおしゃべりしてるから、すごく見やすいなと思って、うん、一番なんか、うん、おすすめしたいチャンネルかなって感じです。
うんうんうん、
まあ、基本的には映画好きな人たちだから、まあ、ニッチなもんとかも見たりするから、まあ、知らない作品とか、なんか、とにかく自分の知らない作品で面白いものに出会いたい、みたいな、のを発見したいんであれば、まずこういったチャンネルを見て、なんか面白そうなのがあったらちょっと見てもらうのが一番いいんじゃないかなというふうに思います、
うんうん、
といった感じですね。ざっくり見てるのは、
はい、
うん、主にこのジャンルだな。こう
見てるね。すごい、ね、聞きながらメモって言ってたんだけどさ、
登録しているのだけで言うと600は登録してた。
600
以上、うん、
すごいね。
まあ全部は当然見ないけどさ、
うん、
まあ、気になればその都度だけど、うん、って感じかな。だからこれまでなんか、まあ、基本的にはお笑いバラエティが大好きだから、その辺がテレビだったものから YouTube に移行してるっていうのはあるから、
うん、うん、
うん、といった感じかな、うん、バラエティからなんか学ぶ系のものも含めて全部 YouTube にあったりするから、その辺で、うん、っていうのもあるしね、うん、
うんうん、なんかもともとそのちょっと今からこの話して収まるか分かんないんだけどさ、
うんうん、
やっぱお城ってすごいテレビの、まあ、特にバラエティを見てたなって俺は思ってたのね、
うん、
だけど YouTube もこんなにすごいたくさん見ててさ、で、まあ、時間どうやって確保してるのってのは一旦置いといて、やっぱり違いって感じるものなの？そのテレビだとこうだったけど、YouTube でなんか何？やっぱテレビっていうシステム、その箱とはまた違うよねって感じてるところはなんかあったりするの？ちょっと特定のチャンネルとかでもいいんだけど。
なんだろうな、まあ認知なものが見れるっていうところがあるかな。
うんうんうん。
だし見たいものが見れるっていうのが YouTube の方がその率が多いっていうのがあるかな、
うんうんうん
うん、まあ単純に言うんであればテレビではダメだよねっていうようなことがこっちでは見れたりとか、
うん
うん、もう単純に言うんだら、もうその下ネタ系だったりとかが、まあ、YouTube だったらエガちゃんがやってたりとかするっていうのもあったりするけど、その表現は厳しいよねっていう、電波に乗っけるのは難しいよねっていうのが YouTube だったら、まあそこは寛大だよねとか、あとはお笑いでもこういったお笑いをやりたいっていうのが、まあさっきあったようなさらば青春の光の企画とかはテレビでそれ1本60分は無理だよねみたいなのが、こっちだったら別にそういった制限もないからできるよねとか、
うん、
そういったうん、のが厳しいっていう、オンエアに乗っけるのは厳しいよっていうのが YouTube であれば全然見れるしっていうのがあったりするっていうのはあるよね、
うんうんうん、
とかあとはもうニッチなものに関してはそれで、視聴率取れるか問題が出てくるから、それだと取れないよねっていうのが、別にそんなの関係ないし、やりたいことをやってるんだからっていうのが YouTube だったりするから、だから有村昆だけで もう20分30分っていうのはテレビだときついと思うんだけど、うん、でもニッチなものを見たいっていうのがあったりするから、もうちょっとディープにちょっと映画のことを知りたいとかだったら YouTube では見れたりするっていうのがあったりするから、
うんうん
うん、そういったところは大きく違うかな。
なるほど、ね、じゃあ逆に言うとそのディープなものを語ってくれてるチャンネルの方が、あの、お城的には好みだったりするの？
まあどっちかっていうとそうかな、うん、
うんうんうん、
でも今度逆に言うと、クオリティに関してはどうやったってテレビには追いつかないよっていうのはあって、うんうんうん、まあ当然かけてる金が全然違うっていうのはあるんだけど、まあ、あのプロのカメラマンから照明さん、音声さん、編集マンがいてっていうのがあるんだけど、まあ、そういったところのクオリティって単純にそれだけ その質の問題だけじゃなくて、なんて言うんだろうな、うん、まあ、プロはやっぱり何一番大事にすべきことっていうのがちゃんと分かってるのがプロだと思うんだけど、そういったところがやっぱりはっきりしている、うん、すごく、なんていうの、明確にあって、純度の高いものがやっぱりテレビだと思うんだけど、その辺が、気づけてないことがやっぱり YouTuber 多いかなっていうのは感じたりするんだけど、うん、っていうのはあるかな。だからその辺やっぱり、やっぱ、うん、多分中田あっちゃんの周りの人たちはもう元々プロの人たちが多いから、そういった意味ではあっちゃんのやっぱ編集とかはやっぱさすが一流品だなとか思ったりするかな、うんうんうん、やっぱそういったところはやっぱあっちゃんを群を抜いてるっていうのはあるんだけど、
うんうんうん、
だからといって他の人たちが追いつけないわけじゃないからとは思ってんだけど俺はね、
うんうん
うん、その辺のなんか、うん、荒さだったりそのプロとしての自覚の部分とかっていうのはやっぱり、うん、テレビと YouTube の違いとか感じるかな、
うんうんうん、なるほど、
うん、だから、うん、だからうん、そういった意味でもまだ俺はテレビはまだまだ見てる方かなっていうふうに思う、うんうん、やっぱりうん、やっぱりトータル含めてやっぱクオリティが高いなっていうのがあったりするかなって、うん、と思います。
なるほどね。
でもまあ YouTube は単純に言うたら面白いものがたくさんあるっていうのがあるから、
うん、
うん、そこからうん単純にさ、やっぱテレビの場合24時間で何曲しかないから
うん、
数がどうやったって限られているから、その中で YouTube っていうのはもうほぼ無限大だから、
そうね、
無限にあるし、うん、アーカイブ にもたくさん残ってるから、
うん、
だからたくさん面白いものが詰まってるから、やっぱそれを今発掘たくさんしているっていう最中だったりするかなって感じでね、
うんうんうん
うん、だからまだまだ知らない面白いものがあったらちょっとその都度ちょっと紹介していきたいなとは思ってます。
ぜひ見つけたら俺にも教えてほしいし、俺もうん、なんかこれいいんじゃないっていうのがあったら、なんか単発のが俺は多い気がするけど、
うんうんうん、
共有し合えるといいかなって思ってる、
うんうん、なのでまあ引き続きこういった感じで面白いチャンネルがあれば紹介していきたいなっていうふうに思います。といった感じです。
はい、いいんじゃないでしょうか。
はい、というわけで、今回のいくつ知ってる今注目の YouTube チャンネルでした。
はい、今日の感想やこんなことを話してほしいなどあれば Twitter のピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただけると僕たちが見つけやすいので、ぜひよろしくお願いします。
はい、というわけで今週は以上となります。では次回またお会いいたしましょう。バイバイ。
またねー。